こんにちは。今回はですね、ちょっといつもと視点を変えて、なんていうか単なる勝ち負けとか目に見える成果、それだけじゃない成功の形ってあるんじゃないかなって、そういう本当の意味についてあなたと一緒にこう深く考えてみたいなって思ってます。日々ね、目標達成とか頑張ってるとつい見落としがちな、でもすごく大切な価値ってあると思うんですよね。そこに光を当てていきたいなと。で、今日見ていくのが愛知県にあるバドミントン教室フェニックス愛知さんが出しているオンライン教室のレポートなんです。これが2025年の8月26日実施分とありますね。このレポート何が面白いかというと、2024年のオリンピックで活躍したマレーシアの女子バドミントンのペア、パーリー・タン選手とシナー・ムラリタラン選手、彼女たちの経験をかなり深く掘り下げて分析してるんですよ。
あのペアですね、非常に印象的な活躍でした。
ですよね。で、このレポートを通して私たちが探っていきたいのは、彼女たちの物語に隠されたメッセージ、それとレポートの中にすごく印象的な言葉があって、コートの向こうに真の勝利あり、心を一つにする力が最強のメダルとなるっていう格言。
深い言葉ですね。
この言葉の意味するところをこう深く考えていきたいんです。これってスポーツだけの話じゃなくて、きっとあなたの学びとかお仕事、あるいは人生全体においても、本当の成功って何だろうって考え直す何かヒントになるんじゃないかなって。
なるほど。
特に考えさせられるのが、彼女たち結果的にはメダルには届かなかったわけじゃないですか。
そうでしたね。
にもかかわらず、なぜその経験が金メダルよりも輝かしい価値があるなんて言われるのか、そこの核心部分ですよね。それが今回の探究のポイントかなと。では早速このレポートの世界にちょっと入っていきましょうか。
おっしゃる通り、このレポートがユニークなのは、結果そのもの、つまりメダルが取れたかどうか、そこだけじゃなくて、そこに至るまでのプロセス全体とか、あるいはその経験が周りにどういう影響を与えたか、その大きさとか質ですよね。そこに注目してる点だと思います。レポート全体を通して、やっぱり団結っていう言葉がすごくキーワードになってる感じがしますね。
まさに
単なるスポーツ分析じゃなくて、もっと人間とか社会とか、そういうところへの深い洞察がありそうな、そんな気がします。
そうなんですよ。で、レポートはその核心に迫るために、まずパーリー選手とシナー選手のすごく印象的な言葉を紹介してるんですね。マレーシア全体が私たちのすぐ後ろにいてくれるように感じられて最高の気分でしたと。そこには人種も宗教も関係なく、みんなが一つになって応援してくれたんです。これこそが私たちにとっての本当の勝利だすって言ってるんです。
うわー、これは本当に力強い言葉ですね。
ねえ、胸に響きますよね。
ここでレポートが指摘しているのは、彼女たちが感じた本当の勝利っていうのは、物理的なメダルじゃないんだと。そうじゃなくて、国民の心を一つにしたっていう、目には見えないけどものすごく大きな成果、それだったんだっていうことなんですよね。これって従来の、勝利イコール個人の栄冠みたいな、そういう図式にちょっと一石を投じるような見方ですよね。
確かに、普通スポーツで勝利って言ったら、やっぱり表彰台に一番上、金メダルってなりますもんね。
ですよね。でもこのレポートはそれとは違う次元というか、もしかしたらそれ以上に価値があるものとして、社会的な一体感を作り出したことを挙げている。これはすごく示唆に富んでますね。
そうなんです。で、この視点の転換っていうのは、何も特別なアスリートだけの話じゃないんですよとレポートは言ってるんですね。これをあなたの日常の学びとか仕事にちょっと当てはめて考えてみるとどうでしょうって。
例えば何か難しい資格を取ろうとしてるとしますよね。もちろん合格、メダルですよね。それは大きな目標です。でもその勉強のプロセスで得た知識とか経験、それを生かして、例えば勉強仲間と教え合ったり、職場のチーム全体の知識レベルを上げたりとか、そういうなんていうか小さな団結みたいなものを生み出すこと、 それにも合格と同じくらい、いやもしかしたらそれ以上に大事な価値を見出せるんじゃないかって問いかけてるんです。
なるほど。個人の目標達成のその先を見るというか、他者とかコミュニティへの貢献っていう視点を持つことが学び自体をもっと豊かにするかもしれないってことですね。
ええ。
資格取って終わりじゃなくて、その知識をどう活用してつながりを生むかみたいな。
そういうことです。レポートによれば、アウトプットの目的を単なる自分のため、自己実現だけじゃなくて、コミュニティへの貢献とか価値の共有っていうふうに広げていくと、学習の質そのものも上がる可能性があるし、あとしんどい時でも学び続けるためのこう内側からのモチベーション、なんで自分はこれを学んでるんだっけっていう問いへの答えがより強くなるかもしれないと分析してるんです。これは結構重要な指摘だと思いますね。
なるほど。そしてレポートは、そのマレーシア国民の団結を生み出す、いわば火付け役になったのが、まさに彼女たちのコートでのパフォーマンスだったんだと続けてますね。ここでまた面白いキーワードが出てくるんですよね。演じる力。
そうですね、演じる力。これちょっと多義的な言葉ですけど、まず一つ目の側面としてレポートが言ってるのは、選手たちがコート上で持ってる技術と精神力、それを全部出し切って最高のパフォーマンスを観客に見せた、あるいは演じてみせたこと、その真剣さとかひたむきさ、それが画面とか会場を通して人々の心をぐっと揺さぶって共感を呼んで、それで爆発的な応援、つまりポジティブなフィードバックを生み出したんだと分析してますね。
ただプレーがうまいってだけじゃない、何かこう見る人の感情に訴えかけるものがあったということですかね。
そうだと思います。
そしてここからがまた面白いなと思ったんですけど、レポートはその先のいい循環についても言及してるんですよね。
ああ、好循環ですね。
国民からの熱い応援、そのものすごいエネルギーが、今度は選手たちにとってただのプレッシャーじゃなくて、それを乗り越えようとする力、もっと上を目指すための燃料みたいに変わっていったと。なんか応援が力になるってよく言いますけど、その裏側にあるメカニズムを解き明かしてる感じがします。
まさにそのメカニズムこそが、レポートが学習者に向けて推奨しているアウトプット習慣の構造と全く同じだって指摘されてるんですよ。
へえ、アウトプット習慣と。
ええ、ちょっと分解してみると分かりやすいんですけど、まずステップ1として、たとえ完璧じゃなくてもいいから、不完全さを恐れないで、自分の考えとか学んだこと、練習の成果とかを何かしらの形で表現して発信。これがコート上で最高のパフォーマンスを演じることにあたると。
まずは出すと、形にするってことですね。
その通りです。で、ステップ2、その発信、アウトプットに対して他の人からいろいろな反応が返ってくる。具体的なアドバイスかもしれないし、共感の言葉とか、いいねみたいな励ましかもしれない。これが国民からの応援、つまりフィードバックですね。
なるほど。
そしてステップ3、そのフィードバックを受け止めて、それを栄養にして自分の理解を深めたり、改善点を見つけたり、あるいは単純によし次も頑張ろうっていう意欲が湧いてきたりする。これが応援を力に変えて、さらなるパフォーマンス向上でつながる部分。この1、発信して、2、フィードバックもらって、3、意欲とか改善につながるっていうサイクル、これが成長のエンジンになるんだというわけです。
なるほど。すごく腑に落ちました。つまり、パーリー選手たちがコートで見せた演じる力っていうのは、まさにこのサイクルの起点になるアウトプットそのものだったんですね。
そういうことですね。
そして、その真剣なアウトプットが大きなフィードバック、つまり応援を引き寄せて、それがまた彼女たちの力になった。この循環があの感動的な試合の背景にあったんだ、とレポートは読み解いてるわけですね。
ええ、そういうことになります。ここで重要なのは、完璧なアウトプットを目指すあまりに何もできなくなっちゃうんじゃなくて、まずやってみる、表現してみるっていう、その姿勢自体が周りの関与とかサポート、つまり成長に必要なフィードバックを引き出す鍵になるんだという点ですね。これは学びでも仕事のプロジェクトでもすごく重要なヒントだと思います。
アウトプットがフィードバックを呼んで、それがさらに成長と次のアウトプットへの意欲につながる。いやー、まさに学習の理想的なサイクルですね。そしてレポートはこの演じる力っていう言葉を、試合後の彼女たちの振る舞いに対しても使ってるんですよね。そこがまた深く考えさせられました。
ええ、メダルを逃した直後のインタビューとかでのあの姿勢ですよね。レポートが指摘するのは、もちろん内心では悔しさとか失望とかあっただろうと。それは当然ですよね。
ええ、そうでしょうね。
でも彼女たちはそのネガティブな感情にこう飲み込まれなかった。支配されなかった。むしろ国民からのサポートに対する深い感謝と未来へのこう揺るぎない意欲を凛とした態度で語ったわけです。
あれは、なんていうか、単に悔しさを隠すための嘘とか演技だったっていう意味ではないんですね。
レポートの分析によればそうではないと。むしろプロフェッショナルとして自分の感情をちゃんと客観的に認識してコントロールした上でその場その状況で一番求められている役割、つまり応援してくれた全ての人への感謝を伝えて、もしかしたら落胆してるかもしれないファンに希望を示すっていう役割を責任感を持って演じきったんだと、そういう解釈をしてるんです。
なるほど。
これもまた別の意味での演じる力、状況に応じた自己表現のコントロール能力と言えるかもしれませんね。
なるほどな。コート上での全力プレーも演じる力だし、試合後のある意味困難な状況で感情をコントロールして感謝と希望を示すこともまた演じる力だと。この一連の経験を通じて彼女たちは単にバドミントンの選手としてだけじゃなく一人の人間としてすごく大きく成長したんじゃないかとレポートは結論付けてるんですね。
ええ。
彼女たち自身のこのサポートと団結の経験こそが私たちをさらに強くしてくれると信じているっていう言葉がなんかそれを全部物語ってるような気がします。
この点もまた私たち自身の経験に引き寄せて考えられますよね。失敗とか挫折とか期待通りにいかなかった結果に直面した時に私たちはそれをどう捉えてどう反応するか。レポートがペアリン選手たちの経験を通して示唆するように、それって必ずしも終わりとか完全な敗北を意味するわけじゃないんですよね。むしろその経験から何を学んで次にどうつなげるかっていう視点を持つことで新しい始まりとかより大きな成長の糧に転換できる可能性があるわけです。この結果に対する意味付けの力というか捉え直しの力、これも広い意味では演じる力の一部なのかもしれないですね。
失敗からの学び、捉え直し、言うのは簡単ですけど実際にやるとなるとなかなか難しいですよね。
そうですね。そこでレポートはちょっと面白い実践的なティップを紹介してるんですよ。この演じる力を応用した、まあ、学習ハックみたいなものです。
へえ、学習ハック？
ええ。例えば何かを学んでいてちょっと行き詰まりを感じた時なんかにAI チャットボットとかありますよね。あれに対して特定の役割を演じさせるという使い方です。
AI に役割を演じさせるですか？具体的にはどういうことでしょう？
例えば、あなたは私が今学んでいるこの分野の超一流のコーチですみたいに設定して、
はい、
私の説明を聞いて理解が曖昧な点とかもっと深掘りすべき点について鋭い質問を投げかけてくださいみたいな感じで AI にあたかも特定の専門家とか指導者であるかのように振る舞うよう指示する。つまり役割を演じさせるわけです。
ああ、なるほど。
そうすると自分の思考が整理されたり自分一人じゃ気づけなかった視点とか客観的なフィードバックを得られたりすることがあるよと。
面白い。 AI を単なる情報検索ツールとして使うんじゃなくて対話相手として特定の役割を与えることで自分の思考の壁打ち相手になってもらったり深める手助けをしてもらったりするわけですね。
ええ。
これも状況に合わせて役割を設定してそれを活用するっていう点で演じる力の応用と言えるのかもしれないですね。
そうなんです。思考のパートナーとして AI に特定の役割を演じてもらうことでパーリー選手たちが国民からの応援、つまり外部からのフィードバックを力に変えたように、私たちも AI との対話、まあシミュレートされた外部視点ですけど、そこから新しい気づきとかモチベーションを得られるかもしれないっていう提案なんですね。
いやー、なるほど。さて、ここまでパーリー選手とシナー選手の本当に感動的な物語と、それを分析したフィニックス愛知のレポートの内容をかなり深く見てきました。最後にこの探求から得られたメッセージを改めて整理してみましょうか。
そうですね。まずはっきりしたのは成功の形って一つじゃないんだなということ。メダルとかトロフィーとかあるいは試験の点数役職みたいな目に見えやすい成果だけが価値のすべてを決めるわけじゃないと。
そしてもう一つ、誰かの心を動かして人々をつないでコミュニティの中にポジティブな団結を生み出すこと、それ自体に時間が経っても色褪せない普遍的で深い価値があるんだということですよね。
ここで改めてレポートの冒頭にあった格言を思い出したいですね。コートの向こうに真の勝利あり、心を一つにする力が最強のメダルとなる。
まさにこの言葉に集約されてますよね。これって結果そのものと同じぐらい、いやある状況ではそれ以上にそこに至るまでのプロセス、つまりどんな姿勢で取り組んだか、演じる力、周りとどんな関係性を築いたか、フィードバックと団結、そしてその経験から何を学んだかということの中にこそ人生を豊かにする本当の価値が宿っているのかもしれない。そういうメッセージだと受け取れますね。
結果だけじゃなくてプロセスと関係性の中に価値を見出す、これは日々のいろいろな場面でちょっと意識してみたい視点ですね。
ええ、そこで今日の話を締めくくるにあたってあなた自身に投げかけたい最後の問いがあります。ちょっと立ち止まって考えてみてほしいんです。あなたにとってのコートの向こうにある勝利って一体何でしょうか。
自分にとってのですか。
はい、あなたが今取り組んでいる学びとか仕事、あるいは地域活動や守備の世界、そこであなたが本当に大切にしたい価値、分かち合いたい喜び、そしてあなたが主体となって生み出していきたい団結の形ってどんなものでしょうか。
自分だけの真の勝利の定義か。
そうです。その答えをあなた自身の言葉で見つけ出して、自分なりの真の勝利を定義してみること、もしかしたらそれこそが困難な状況にぶつかった時でもあなたを支えて次のステージへと力強く導いてくれる一番確かなモチベーションの源泉になるのかもしれないのです。結果という一点だけじゃなくて、その先にあるもっと広くて豊かな価値を見据えること、その重要性を今回の探究は教えてくれているように思います。今回の探究はここまでとしましょうか。今日投げかけた問いがあなたのこれからの活動や学びにおいて何か新しい視点とか気づきをもたらす小さなきっかけになってくれたら嬉しいです。